説教ともし火を絶やさずに、私木久美子牧師です。
皆さん、新しい年おめでとうございます。今年はクリスマスが過ぎて、新しい年が本当に世の中の新しい年と重なりまして、1月1日となるのがなんかすごく新鮮な気持ちになります。私はだいたいクリスマス礼拝の後は私がメッセージっていうのが多いので、いつもだいたいシメオンとアンナの話をメッセージで取り継ぐことが多いんですけれども、なんとなく今年は10人の乙女だったんですが、まずはシメオンとアンナを呼んでしまいました。なんとなく自分の中でクリスマスが終わって、シメオンとアンナの信仰に触れて、そしてスタートみたいな流れが自分の中であるので、つい読んでしまうんですけれども、皆さんは今年どのような年を重ねていくか、そういうのをこうちょっと自分に問いかけたりしてますかね。私はですね、ご存知の通り、このクリスマスはコロナに感染したために自宅療養でした。本当に神様が恵みだねっていうふうにも言ってもらったんですが、毎年とてもハードな忙しいクリスマスをずっと過ごしてきたんですけれども、今年は嫌っていうほど、これからの自分の生き方と歩みと向き合う時間をたっぷりいただいて、本当に自宅療養だったので、神様ととっても濃厚な密な時間を過ごすことができました。しみじみと本当に自分の信仰のこと、歩みのこと、これからのこと、さまざまなことを祈り、本当に神様と話す時間を持てたのは恵みだったなと思います。今日のところはですね、10人の乙女と込み出しがついていますけれども、私たちが本当に神様に希望を持って生きるヒントが詰まっている箇所ではないかなと思います。新しい年に向けて、今日の御言葉から、新しい私たちのこれからの歩みのヒントを神様からいただけたらなと思います。今日の箇所はですね、25章の一節なんですけれども、ずっと24章から続いているイエス様の終末の時についての話が、さらに具体的な内容へとこう移ってきているところです。実は今日の箇所はですね、天の国の例えと記されたところから始まるんですけれども、もっと具体的に言うならば、実際に天国に入るまで私たちはどのように生きていったらよいのか、天の国の人として、天国に入る住人として、どういうふうに今を生きたらいいのかっていうのが割と具体的に書いてあります。本当に私たちがこう救われたものとして、神様と共にこの日々の生活の中で一つ一つ心に留めて、再臨の時を心に留めて歩んでいく、その歩み、実はそれは祝福の歩みなわけですね。その歩みをですね、この十字架におかかりになる直前まで神様はずっと話してくださっているわけです。その箇所が今日のところになります。それでは早速中身に入っていきたいなと思います。一節二節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。三、はい。そこで天の国は次のように例えられる。十人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。そのうちの五人は愚かで、五人は賢かった。ちょっと例え話のところをずっと見ていきたいなと思います。この例え話はですね、実はこのちょっと前の24章の45節の後半部分にある忠実で賢いしもべというのの具体的な例え話になっています。この 忠実で賢いしもべの前の部分には、主人がその家の使用人たちの上に立てて、時間通りに彼らに食事を与えさせることにした忠実で賢いしもべ、この一体誰だろうっていうのが今日のところになります。そしてですね、忠実なしもべは実はこの後の14節からのタラントの例えのところからの例え話で教えられています。そして今日の10人の乙女のところは実は賢いしもべの姿を例えて教えておられるんです。主人公は10人の乙女たちです。5人は愚かで5人は賢いとイエス様は言っています。そして舞台は婚礼の後に持たれる祝宴の時までの待ち時間がこの実は例えの背景ですね。ユダヤ人の実は婚礼のこう流れに合わせてイエス様はこの例えをお話しされています。ユダヤ人の結婚式、この当時の結婚式はですね、婚礼の儀の後に祝宴が持たれるっていう結構豪華なものになっています。そしてですね、式の後にこの祝宴を持たれるため、準備が終わると花婿が花嫁の家に迎えに行くわけですね。そして10人の乙女が夜ですから灯火を灯してその行く道をこう先導していくわけです。で、花嫁の家から花婿の家、祝宴会場までこうその灯火を頼りに行くわけですね。そしてこの灯火っていうのはですね、こう油に芯がこう浸っているあの炎なんですね。だから油がないと火は消えてしまいます。灯火がなければ分かりますよね、真っ暗、確かに月もあるし星もあるんですけど、でも道は迷いますよね。10人の乙女の使命っていうのは実は結構大きい使命なわけですよ。その使命を持ってるわけですね。賢い乙女は灯火と油を用意していました。そして愚かな乙女は灯火は持っていましたが油は持っていなかったっていうふうに書かれています。私はここを読んではぁーと思って、実はですね、ここ補教師試験の時の課題の箇所なんですよ。で、一回メッセージを実はその時にこう準備したんですけど、その時全然気がつかなかったんですけど、これ婚礼の席じゃなくて祝宴なんですよね。実はこれギリシャ語ちゃんと違うんですよ。単数形の時は婚礼、そして祝宴ってなると複数形で書かれてるんですけど、これ複数形で書かれてるんですね。で、言葉が違うんです。だからやっぱ分けて使ってるんだなっていうのに気づかされて、なんでなんだろうってすごくこうちょっと思ったんですね。また賢い乙女も愚かな乙女も灯火は持ってるんですよね。違いは油で、灯火は持ってるっていうところで、なんか意味があるのかなっていうふうに私はこの例え話を見ていきました。さて、さらに先を見ていきたいと思います。ちょっとすごい長いんですけど、5節から11節まで一緒に、10節ですね、すいません、10節まで一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。ところが花婿の来るのが遅れたので、皆眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで乙女たちは皆起きて、それぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください、私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるほどはありません、それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買いに行っている間に花婿が到着して、用意のできている5人は花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた、はい、ここでですね、 予想外のことが起こるわけですよ。花婿の到着時間が予定時間よりも遅れてしまうわけですね。これはおそらく乙女たちにとっては計算外ですよね。まあ書いてはないんですけど、もしかしたらちょっと足りるかなと思ってたかもしれないですね。とにかく私たちがこう想像するのは計算外のことだったわけです。さらにですね、予想外の展開は続くわけですよ。祝宴は夜行われるわけですから、待っていれば眠くなるわけですよね。そして眠り込んでしまったわけです。そして乙女たちが十人みんなで夢の中にいるときに、花婿の迎えが来るよというこう声かけをされるわけですよね。ここで準備のできている乙女たちは、油と灯火を持っている乙女たちはちゃんと自分の与えられた使命を全うできるわけですよ。すぐにその声に応えて、はい行きますって言ってこう花婿さんのところに迎えに出るわけですね。しかし油の用意がなかった乙女は、一番先にまず油を手に入れなければならない、迷いました。そしてその油を持っている乙女に油を分けてほしいっていうわけですね。私は補教師の試験の準備をしているときは、分けてあげないって言った賢い乙女たちって結構意地悪と思ったんですね、正直。でもですね、ここの一連の流れでさっきから言ってるように使命を果たすっていうことを考えたときに、やはり自分がしなければならないことがあるのに、そのことを犠牲にしてはできないですよね。そういう自分が分けてあげて、途中でもし油が切れてしまったら、変な話、花嫁さん花婿さんつかないわけですよ、祝宴に。やはりやらなきゃいけないことがあったら、ましてや5人が油がないんだったら、どうにか5人でなんとかそのどうにかその使命を全うするって考えるのが普通なのかな。ましてや用意をちゃんとしてる人なんだから、それが当たり前なんだなっていうふうに今回は思いながら読みました。聖書って不思議ですよね。同じことを同じ人が読んでるのに、その時その時違うんですよね。感じることも、またそこから語られることも。私は今回はそういうふうにすごく思わされたんですね。そして先に行きますけれども、その油がないから買いに行ったらと言われて、買いに行ってる間に花婿さんは到着してしまって、もう先に行かれてしまうわけですね。そして婚宴の席に間に合わないわけです。この花婿が遅くなったこと、また眠ってしまったことっていうのは大きな意味があるなと思います。私たちの歩みにそのことをちょっと照らし合わせたときに、花婿が遅くなったことっていうのは、私は神様の試みなんだなって思いました。なぜならばですね、私たちの信仰生活の中で、ああ私の思う通りになった、やったハレルヤっていうことが何割あるでしょう。私も毎回思いますけど、こんなの例えて言っちゃいけないかもしれないですけど、私1ヶ月に一遍なんです、説教のこの第二礼拝の説教って。このメッセージの準備の週ってものすごい用事入るんですよ、毎回。そしてもう心乱れるような、なんて言うんでしょうね、こう落ち着いてメッセージにこう一番に集中してやるっていう時間が全然取れないんですね。こんなはずじゃなかったのにっていう、こう大体悔い改めが入るんですけど、本当にそのぐらいに神様のなさることっていうのは私たちの力を失うことが多いです。私たちの思うようにはさせません。そういうことが多いんじゃないかなと思います。でもですね、神様っていうのは全能の神様ですよ。私たちの思うようにしてあげたいと思うだろうし、できる方です、それが。しかしですね、 本当に一番大事な救いのことでさえ、愛する我が子を犠牲にして捧げて、私たちが本当に一番心に響くような形で神様の究極の愛っていうのを教えてくださってるわけですよね。それを実践してくださってるわけですよね。神様は我が子を捧げるわけですから、人格を持った神様ですから悲しくないわけがないですよね。そんな厄介なことの救い方をするっていうのは神様にとってはものすごいハンディですよね。でも私たちが一番わかるやり方、一番私たちが字面だけでさーって流すんじゃなくて心に留めるやり方を持って、神様っていうのは私たちにご計画を歩ませる、神様は私たちと関わってくださるわけです。私は本当にこの試みと思った時に一つの御言葉を思い起こしました。ヘブライ人への手紙の12章のところです。ちょっとお読みしたいと思います。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。で、私はこの後にですね、ちょっと10節のところなんですが、肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのですっていう御言葉に出会ったんですね。その後には、およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。神様は意味があってやはり花婿を送らせたという状況を作られたんだなと思います。その中でですね、さらに私たちにはずさっとくることがあるわけじゃないですか。眠気という誘惑です。もしか眠気がなかったら、もしかこの時に油がないことに愚かな乙女が気づいていたら買いに行けたかもしれません。眠っていなかったら間に合ったかもしれません。でも私たちは眠くなるんですね。誘惑に弱いんですよ。また誘惑は愚かな人にばっかり来るわけじゃないですね。賢い乙女にも来ます。そして賢い乙女も寝てます。みんな寝てるわけですよ。私たちは誘惑に合わないっていう前提はないわけです。そして誘惑に乗らないっていう前提もないんです。自分たちにそういう力はないんですね。しかしながら神様が言うように、自分の弱さを知り、自分の弱点を知り、そしてそのことを受け止めて準備するとき、神様にあって示されたように歩むことが準備ですよね。準備をするとき、私たちは目を覚まし、そしてしっかりとついていくことができるのかもしれないと思います。ここに賢いしもべの秘訣が隠れているのではないかなと思います。でも本当に眠っちゃうんだよ、賢い人でも愚かな人でもっていうところに私はとっても慰めを受けます。神様がこれを分かってくれてるっていうことがとっても私たちにはありがたいことだなと思います。そして今度は具体的に、じゃあ私たちはこの例え話からどのようにこの新しい年歩んでいく秘訣を聞いたらいいのか、11から13節を一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人ははっきり言っておく、私はお前たちを知らないと答えた。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。 もう24章から25章のもそうですけど、ずっとですよね、目を覚ましていなさい。でも眠ってしまってることが書かれた後に目を覚ましていなさいっていうのは結構リアルですよね。私たち寝てしまうのが分かってて、目を覚ましていなさい。でもきっとこれは神様に会って目を覚ましていなさいっていうことではないですかね。自分の力で頑張って目を覚ましているのではなくて、本当に主に支えられ、時にはうつろうつろな時には起こしていただいて目を覚ましていなさいっていうことじゃないですかね。本当にその目を覚ましていること、難しいことです。しかしここで教えられていることはもう一つあります。終末の時が必ず来るということ、そしてその日その時が私たちにはわからない、いつそれが来るかがわからない、でも絶対その終末の時が来るっていうことです。花嫁の行列の後、祝宴の扉は閉まってしまいました。当たり前ですよね。変な人が来てかき乱されたら困りますもんね。招待客が来たらもうバッチリ閉めちゃいますね。本当にそう思います。決められた時があるわけですね。神様の時には、私たちの時とは違う神様の時があるわけです。この例え話はですね、花婿は神様、そして花嫁は教会っていうか信仰のこう一体っていうんですかね、共同体って言いますかね。そして乙女は信仰者ってよく言われています。そしてですね、油は精霊っていうふうに結構言う方が多いです。先生が多いです。私はですね、補教師の試験の時にここ質問されたんですね。あなたにとっての油って何って言われたんですよ、先生に。それでちゃんと仲介書に書いてありましたから、聖霊ですって言ったんですよ。そしてその先生にポロって言われたのは、聖霊って神の霊で神様だよね、三位一体の神様だよねって言われたんですよ。私その時になんとなく聖霊っていうと物のように扱ってる自分に気がついたんですね。三位一体と言いながらも、なんとなく自分の中の所有物のような意識を持っている自分に気がつきました。でその時から私割と聖霊なる神様っていうんですけど、これはわざとなんですね。私にとっては人格を持ったやっぱり生ける神、その神の霊ですけれども、神っていうそのやっぱりそれを確立したいなっていう自分の中で思いがあって、そう思うとですね、じゃあ私にとっての油って何だろうと思った時に、私にとっては信仰、またその主が共におられる、主の臨在ってよく言いますけど、主が一緒にいる、そして本当に主を信じる、主を仰ぐ、主が一緒にいる、近くにいる、私のうちにいるっていうことが、私にとってのその確認することが一番の油の準備かなっていうふうに思います。それがしっくりくるんですね。私はすごいそう思うんですね。私は本当に今日の準備をするにあたってですね、すごくいろんなことを考えさせられたんですね。っていうのはですね、クリスマスにコロナで参加できなかったんですよ。で、毎年クリスマスってものすごい忙しいんですね。でもね、バタバタバタバタバタバタバタバタ、はい、忙しいってしながら、クリスマスの時にやりきった感を持って礼拝に臨むことが多かったんです。クリスマスイブもですね、それがですね、ピシャッと扉を閉ざされたかのように、なんか私は愚かな乙女のように、なんかすごい自分が愚かな乙女であるかのように感じたんですね。それはなぜかっていうのは、信仰が本当に試されたからです。クリスマスの時に皆さんがすごく楽しくそのクリスマス礼拝に向けてこう盛り上がっている時に、 自分がそこに入れない、自分が本当にただ主を礼拝するっていうことをするっていうのがいかに難しいかっていうことに気づかされました。本当に私は愚かな乙女です。だから本当にそのことにこう今日のメッセージを通して目を覚まさせられたんですね。婚礼と祝宴って違うなっていうお話をさっきしたと思うんですけど、婚礼っていうのは私は ある先生が書かれてたんですけど、救いの約束だっていうふうに言いました。そして祝宴は神様の祝福なんだ。救いは全員に来る。だから灯火を持ってる。でも祝福、神様の祝福はその人の歩みに応じて違う。なぜなら神の祝福のうちを歩む人とそこから外れてしまう人、気がつかないうちに準備が漏れてそこに入れない時があるからだ。そう書いてある先生の本がありました。すごく自分が補教師の試験の時に、その救いは神様から来るのに、ここはなんでダメって言われちゃうんだろう、知らないって言われちゃうんだろうってすごく思ったんですね。でも私たちはこれ救われた人に言ってると思うんです。だから私たち救われるんです。必ず愚かな乙女もおそらくこのあと天国に入るでしょう。なぜなら救われてるからですよ。一回知らないって言われても入るでしょう。なぜなら救いは、神様はあなたが主です、あなたが私の救い主です、その告白を持って私たちは天国行きの切符を手にしてるからですよ。もう救いは確実に起こってくるからですよ。完成するのは神様のイエス様の再臨の時ですけれども、もうすでに救われてるんですよね。その中にいる天国の住人なわけですよ。しかし私たちどうでしょうね。ここの話を聞いたときに自分が愚かか賢さかにこだわりますよね。でも本当にイエス様がこだわってほしかったのは、あなたは救われてるんだから、だから私の祝福をいっぱい受け取って歩みなさいよっていうことじゃないかなと思います。賢いしもべは天国に行く前から祝福を歩む人だと思うんです。そして本当に天の国が希望があり、神の祝福のもう凝縮したところであるならば、再臨というのは祝福なんですよね。裁きじゃないんですよ。大患難があろうが、最後の審判があろうが、私たちにとっては祝福なんです。本当に祝福なんです。それを十字架におかかりになるギリギリまでイエス様はお伝えしたかったんではないでしょうかね。賢いしもべは大患難や、また本当にその私たちが分かる感覚の部分で恐れるもの、また最後の審判を恐れる、そういうことよりももう救われるんだという喜びにあふれ生きることじゃないですかね。そうやって生きるために必要とするその火を灯す油って何ですかね。皆さんにとって何が油ですかね。私はこの1年その油を絶やさずに皆さんと一緒に歩みたいなと思います。私は信仰です。本当にこのクリスマスに自分の信仰が消えそうになりました。自分が救われていることより、自分がそこに参加できないために役立たずだった自分にしか目がいかなかった。なんでこんな時にコロナになったんだろうって自分にしか目がいかなかった。本当に愚かな乙女だと思います。賢い乙女は行動やそんなこと気にしません。主の救いをただ喜ぶ人だと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。本当に愚かな乙女も賢い乙女も眠気の誘惑に負け眠りに落ちてしまいます。 私たちは本当にあなたの試みを受け、心砕き砕かれ、あなたの御手から落ちそうになる弱い一人一人です。しかしながら主はその一人一人を決して手から落とすことなく救われたお方だと確信しています。どうぞ主よ、あなたの再臨の時、終末の時が私たちに誠の祝福の時であり、そこが本当に私たちの希望の時なんだということを心に留めさせてください。私たちは罪があります、誘惑があります、弱さがあります。だからこそなかなか終末の時を喜ぶことが難しいです。裁きに恐れを感じたり、大患難に恐れを感じたり、その弱さを持っていることを知っています。だからこそ主よ、あなたが共にあってくださり、どうぞあなたを信じる信仰の油をずっと絶やさずに持つことができるように、また主が共にある聖霊なる神様のその生きたお姿を心に刻み、油とし生きることができますように、どうぞ主よ、あなたと共に一年歩ませてください。新しい宮となり、新しく主が住まわれる私たちは再臨に希望を持ちます。そして患難やまた審判を恐れません。なぜなら救われているからです。主よ、あなたの救いに感謝いたします。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。